最後に私が一番驚いた子どもたちによる学校運営とはどういうものなのか聞いてもらいたいと思います。
サドベリーのすごいのってその子どもらで学校予算に手をつけれるんですね。例えば年間の学校予算あるじゃないですか。あれの予算書を子どもらが出せるんですよ。で例えばだから僕の給料も子どもら知ってますし、予算書を子どもらが提案することももちろん同じ1票なのでできますし、全く対等です。だからスタッフが出せる書類っていうのは全て子どもらも出せる。であとはその子どもらがスタッフを任免できるので、年度末になると子どもらがスタッフの人気投票っていうとあれですけど投票するんですね。で来年度そのスタッフが何に来てほしいのかっていうのを投票して、それの集計で来年度のスタッフっていうのが決まるので、それはボストンもここも一緒なんですけど、だから本当に子どもたちに必要とされないスタッフは本人が来たくてもクビっていうなんですね。で面白いのはその子どもたちにそんだけの任免権を与えて大丈夫かっていう話になっていくんですけど、逆に子どもたち責任を持ってしまってるので、好き嫌いだけでは投票できなくなってるんですよね。例えば僕が嫌いなやつがいてたとしても、僕をクビにしたら例えば学校運営に致命的な問題が出るってなったら嫌いやけど入れる、ね、だからスクールのベストなジャッジっていうのを考えていける、そういう形にはなっていきます。
子どもの頃から年度予算や校則、スタッフの雇用に至るまでこれほど責任を感じることのできる体験は既存の学校ではまずありませんし、そんな責任感を持つことでしっかり自分の意見を持ちながら他の人の意見を聞き、スクールのためにどうするのがベストな判断なのか考えることができるというのは貴重な経験ができる学校だなと感じました。以上でインタビュー内容は終わりです。今回のインタビューはいかがだったでしょうか。私自身は今回のインタビューを通してカリキュラムもテストもなく子どもたちが学校運営に携わるという今までの学校の概念とは全く違った学校のスタイルを知ることができ、とても良い経験になりました。またこれからの時代、サドベリースクールの子どもたちのように自分の考えをしっかり持つことができ、他人の価値観を尊重しながら最善な答えを出すことができる能力はどんな仕事にも必要な能力だと思うので、サドベリースクールのような学校も必要なんじゃないかなと思いました。今回の番組でリスナーの皆さんが既存の学校以外に西宮サドベリースクールのようなスタイルの学校が存在するということを知ってくれて、少しでも興味を持っていただければとても嬉しいです。最後にインタビューに協力してくださった西宮サドベリースクールスタッフの倉谷明信さん、最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、どうもありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。